第二分科会。分科会名、人づくりの拠点。討議のテーマ、人づくりの拠点として高齢者教育を含めた公民館における学びの過程を通じて生活の改善や人間としての成長、自己実現につながっていくことを考える。事例発表者、福岡県。地域の活性化は人材育成から、筑後市中央公民館の取り組み。筑後市中央公民館館長、樋口啓二。熊本県、高齢者教室尾本大学の歩みと今後への展望。荒尾市中央公民館館長、木下圭介。助言者、福岡県、福岡県教育庁社会教育課、社会教育班長、社会教育主事、村本敦氏。福岡県、地域の活性化は人材育成から、筑後市中央公民館の取り組み。筑後市中央公民館館長、樋口啓二。1、はじめに、括弧1、筑後市の概要と公民館活動。筑後市は福岡県の南部、久留米市と大牟田市の中間に位置しており、筑後平野のほぼ中央にある人口約5万人の田園都市である。市南部には新幹線筑後船小屋駅があり、駅の周辺には県営筑後広域公園、体育館、プール含む九州芸文館、県の施設、ホークスベースボールパーク筑後、タマスタ筑後などがあり、多くの来場者でにぎわっている。自然災害はそう多くはないが、平野部ということで平成24年や29年の九州北部豪雨、また昨年8月末の豪雨の時に市中心部や南部矢部川沿い、さらに北部でも低い土地が浸水し、床上浸水等の被害が出た。筑後市の公立公民館は中央公民館が1館あるのみで、各行政区に1つずつ74の町内自治公民館がある。また各小学校区を統括する校区公民館が11館あるが、館はない。それらの公民館を統括して、筑後市公民館連絡協議会を組織している。括弧2、地域人材育成に関する課題。地域を活性化する候補者、人材を発掘することと、それらの候補者を後継者として育てることの2つが課題である。2. 活動の内容。括弧1、女性の活躍を促す取り組み。あ、再就職・就業支援両立支援講座。再就職や就業、そして仕事と家庭の両立を支援するために、パソコンの資格取得、イラストレーター養成、 3DCAD 三次元コンピューター支援設計、医療事務、料理等の講座を開設している。各講座に10名から20名の参加者がある。昨年度は参加者全体の約 50% が40代までの女性であった。い、サンコアマルシェ。2年に一度行う公民館講座、おうち企業応援セミナーの卒業生によるマルシェ、市場である。セミナー卒業生の企業実践経験の場となっている。現在はサンコアフェスタ、障害学習フェスタの中で実施しており、毎年秋か冬に開催している。市の広報誌だけではなく、卒業生各人が SNS などでも周知するため、若い女性や家族連れも多く訪れ、毎年1500人から2500人の参加者がある。括弧2、 壮年世代の活躍を促す取り組み。壮年世代の壮は創意工夫の壮です。あ、公民館連絡協議会における意図的計画的な研修。毎年テーマを設定して研修を行っている。平成30年度のテーマは福祉防災等に焦点を当てた地域リーダーの育成と活性化。令和元年度のテーマは公民館の活性化は人づくりから、地域の人材発掘と中学生高校生を生かす取り組みであった。そのテーマのもと、年間3回春の総会研修会、秋の視察研修、冬の研修会の研修会を実施した。い、校区町内公民館長の出張所講座への積極的な関与。市内3つの中央公民館出張所、南部、中央、北部で実施する講座等の企画運営に校区や町内公民館長に積極的に関わってもらっている。出張所といっても特に館があるわけではないので、各地域の町内公民館一館をその年の拠点として使用している。3つの出張所で健康、料理、趣味教養、防災、子育て、地域づくり、人権問題等多岐にわたる講座が実施されている。各出張所ともに年間300人から400人の受講生がある。う、筑後壮年塾、筑後市社会教育研究会と共催。筑後市社会教育委員の有志が中心となって組織した筑後市社会教育研究会と中央公民館が共催しているのが筑後壮年塾である。人材育成を目的として各種講座や講演、視察研修等を年間10回実施している。区長や校区町内公民館長、市議会議員などを含め毎年30名前後の参加者がある。括弧3、若年世代の活躍を促す取り組み。あ、夏休み子どもチャレンジ教室科学。市内の福岡県立八女工業高校と連携し、小学生向けの科学教室6コース各親子8組参加を実施している。平成26年度から実施し、昨年が6年目であった。本年度は中止。い、公民館地域活動への中学生高校生の活用。中央公民館だけでなく、社会教育課内の他の事業とも連携してボランティアとして中学生高校生を活用した。また地域で中学生が活躍できるよう、市内校長会に各中学校の脳部活デーを地域にお知らせしてもらうよう依頼した。3、活動の成果と課題。括弧1、女性の活躍を促す取り組みから。丸、再就職・就業支援等の講座によって多くの女性に就業に必要な各種の技能を習得させることができた。丸、おうち企業応援セミナーからサンコアマルシェに至る一連の取り組みで、出店・販売等の企業に必要な各種の技能やノウハウを体験することができ、起業するための参考になった。現在30名近くの女性が起業しており、筑後市の活性化にも一役買っている。三角、将来地域を担う人材へと育てるために、さらなる活躍への意欲を高める取り組みを行うこと。括弧2、壮年世代の活躍を促す取り組みから。丸、連絡協議会での研修により、各校区公民館長、町内公民館長のやる気を少しずつではあるが高めることができている。丸、出張所講座を市内いろいろな町内公民館で開催することで、 普段中央公民館の講座を受講できない人も受講できた。また各校区町内公民館長の意識を高めることにつながった。丸、筑後総年塾によって地域のリーダーとなる人材が少しずつ育っている。三角、時代を担う人々のやる気を起こしたり、やる気を増幅させたりする取り組みや、リーダーとしての意欲を高める取り組みを地道に行うこと。括弧3、若年世代の活躍を促す取り組みから。丸、夏休み子どもチャレンジ教室科学では、参加した子どもたち、小学生が科学に親しみ、興味を持つ機会となった。高校生は指導することの難しさや楽しさが分かり、指導することに興味を持つ生徒もいた。また、自らの指導力やコミュニケーション力アップにつなげることができた。丸、中学生、高校生の活用については、中央公民館や社会教育課ではある程度計画的に活用ができ、ボランティアとして育てることができた。三角、まだ活用が不十分な地域、校区町内公民館含むでの中学生高校生の活用のため、地域の行事の日程等を地域から積極的に中学校に伝え、農部活での取り組みを推進していくこと。
熊本県高齢者教室尾本大学の歩みと今後への展望。荒尾市中央公民館館長木下圭介。1、はじめに。1、地域の概要。荒尾市は熊本県の西北端に位置し、北は福岡県大牟田市、西は有明海を隔てて長崎県、佐賀県と接しており、福岡都市圏や熊本都市圏に2時間以内で移動できる立地である。市内には九州百名山の正代山や国の伝統的工芸品である正代焼などの山の資源、荒尾梨や美しい里山などの里の資源、世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産の構成資産である万田港や、日中友好の拠点である宮崎兄弟の生家、日本最大級の遊園地であるグリーンランドなどの町の資源、ラムサール条約湿地に登録された荒尾干潟や、環境学習拠点である荒尾干潟、水鳥湿地センターなどの海の資源といったさまざまな資源がある。人口は令和2年5月末現在で51,915人、世帯数24,220世帯であり、面積は 57.37 平方キロメートルである。あ、万田港。石炭は日本の産業革命を支え、近代日本の礎を築く源となったエネルギーであり、荒尾市と隣接する福岡県大牟田市にまたがって隆盛を極めたのが三井三池炭鉱である。そして当時の三井が総力を挙げて整備した日本最大規模の立坑櫓を持つのが荒尾市にある万田港である。明治30年代から40年代にかけ、2つの立坑櫓が建造され、万田港は我が国最大の炭鉱施設へと飛躍発展していった。しかしエネルギー革命のもと、主要なエネルギーが石油へと移り変わり、三井三池炭鉱も平成9年3月に閉山となった。万田港は昭和26年に石炭採掘の役割を終えたものの、平成9年の閉山まで排水や港内管理の役割を担っていたこともあり、立坑の関係施設、櫓、巻き上げ機室などが良好な状態で保存されていた。万田港をはじめとする23の資産で構成される 明治日本の産業革命遺産、製鉄・鉄鋼、造船・石炭産業は、19世紀後半からわずか約半世紀において、日本の重工業分野における急速な産業化を成し遂げており、世界史上類まれな産業化の歴史を証明するものであることから、平成27年7月にユネスコ世界文化遺産に登録された。万田港を含む三池炭鉱遺産群には、石炭の運搬や輸出を行った資産、炭鉱専用鉄道敷跡、三池港、三隅西港もある。い、荒尾干潟。荒尾干潟は熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県に囲まれた有明海の中央部東側に位置し、南北 9.1km、東西幅最大 3.2km、干潟面積約1656ヘクタールあり、単一干潟としては国内有数の広さである。有明海は日本最大の干満差がある内海であり、その干満差によって無数のプランクトンが生育し、プランクトンをゴカイやカニなどの定性生物が食べ、定性生物を鳥が食べるという多様な生態系が作られている。このように多様な生物たちの生息地となっている荒尾干潟には、世界的に絶滅を危惧されている種類の鳥たちが飛来していることから、平成24年7月、国際的に重要な湿地として、ラムサール条約湿地に熊本県内で初めて登録された。干潟としては九州で初めての登録である。環境学習の活動拠点、交流施設として、環境省により、荒尾干潟水鳥湿地センターが令和元年8月に開設、荒尾干潟に飛来する水鳥や干潟の生き物を紹介するコーナー、干潟を一望できる眺望ゾーンなどを備えている。また、100種類以上の生き物観察体験や、テーラー、海苔養殖やアサリ貝取りで使われる乗り物に乗って干潟に入る体験など、海風や海の風景、干潟や生き物そのものに触れるといったプログラムなど、幅広い年齢層の方が楽しめる施設である。2. 公民館活動。1. 公民館事業における尾本大学の位置づけ。荒尾市中央公民館は、昭和48年4月に、荒尾市社会教育総合センターとして開館し、今年で開設47年目を迎える。開館の翌年には、荒尾市立図書館との合同教育センターとして開館。年末年始以外は、平日朝9時から夜10時まで、土日は夕方5時まで開館し、地域の生涯学習、地域文化振興の拠点としての役割を担ってきた。公民館主催事業として、尾本大学、市民講座、ワクワク親子で体験隊、趣味の講座、公民館祭りなどがある。館内には大小7つの部屋があり、さまざまな用途で年間約2900件、4万2000人の方が利用している。昭和51年5月に、荒尾市教育委員会提唱のもと、高齢者教室が発足した。その後、平成2年に、尾本大学と名称が変更されて、現在に至っている。時事、医療、健康問題、姿勢、福祉及び介護、男女共同参画問題、金融と消費、運動と音楽、史跡探訪など幅広いテーマについて月1回の教室で学習している。合わせて受講生で構成される9つの自主グループ活動も活発に展開され、本公民館の中心的な位置づけにある団体となっている。令和元年度の受講者の平均年齢は、 78歳で女性が8割を占める。尾本大学の受講生は学び、触れ合いを大切にしており、活気にあふれているとともに、高齢者が目指す現代日本の生き方を実践している。括弧2、尾本大学活動の様子。尾本大学の受講者は、令和元年度124名であり、毎月開催される教室に参加されている。現在、市内及び近郊に住む55歳以上を対象に受講者を募っている。従来は60歳以上の方の参加を募っていたが、対象年齢を引き下げて受講の幅を広げた。現状の構成は、市内小学校校区と近郊区を4つに半割りを行い、その中から3名ずつ運営委員を選出し、運営委員会を構成している。その運営委員会から会長1名、副会長2名、会計1名を選出し、月に一度運営委員会を開催している。運営委員会では、受講に対する問題点や競技事項、新規企画などについて話し合いを行い、より良い運営ができるように協議を行っている。また、大半が参加している自主グループは月2回開催され、延べ128名が活発に活動している。複数のグループに入会し活動されている方もいる。健康・学習志向が高い方が多く参加され、自主グループ運営にあたり魅力発信を参加者や講師とともに盛り上げている。さらに荒尾氏は、市内の公園、公共施設や街路などの美観向上のために、花のまちづくり推進事業を行っており、その一環として、尾本大学運営委員が春と秋に公民館敷地内の花壇に花を植えている。この活動は、美しい花壇が施設利用者の目を潤し、また花壇の整備をすることで、自分たちの施設であるという認識を高めることにもつながっている。括弧3、受講生の推移。受講者数は年々減少傾向にあり、最近では年に 5% 程度ずつ減少している。原因として、運転免許返納による移動手段の喪失、公共交通機関の不便さ、受講生の病気による不参加などが考えられる。この状況で推移していけば、会費収入減少により、あと5年ほどで運営が維持できなくなることが予想される。そのため、慣例にとらわれない柔軟な発想や運営システムの見直しを行っていく必要がある。受講生の推移の棒グラフがあります。平成23年179名から年々減少し、令和元年は124名です。会員数推移予測の棒グラフがあります。平成23年179名を 100% とすると、令和元年は約 69% の124名。毎年減少していくと5年後、令和6年には約 49% の89名、今よりも35名少なくなる。グラフ終わり。括弧4、受講者減少への歯止め。尾本大学を維持するには、ニーズに合わせた講座内容の検討など、受講者数増加に向けた親しみやすく関心が高い教室などが必要である。そのためには、常に世間の動向を把握し、いち早く取り入れた教室や活動を提案する必要がある。あ、ニーズに応じた講座内容の充実。近年の健康志向の流れに鑑み、自宅でできる健康体操や整形外科医師による講話、年齢的にトラブルが増えるであろう排泄に関する講話などを取り入れた。その結果、多くの受講生が興味を示し、 教室参加生も増加し、高い参加率を維持することができた。い、魅力ある自主グループの立ち上げ。従来、俳句、謡曲、手編み、書道、生け花、カラオケ、社交ダンス、フォークダンスの計8グループで活動を続けてきた自主グループだが、受講者の中から新しいタイプの運動ができる活動がないかとの声が上がった。そこでゴム紐など使った健康体操が候補に上がり、体験形式で参加を募った。その結果、多数の方の参加があり、気軽に楽しく取り組める健康ダンスとして新しいグループを令和元年度に立ち上げるに至った。その結果、現在は計9グループとなり、活気ある活動を続けている。括弧5、地域学校共同活動への参加。本市内の中学校で開催されている中学校席所大会に、地域学校共同活動推進員から尾本書道グループへ指導者派遣の要請があり、平成30年度及び令和元年度と指導者の派遣を行った。各中学校、全学年、全クラスへの派遣はできなかったものの、参加された延べ13名の指導者とともに、習字の基本的な筆使い、止め、跳ね、払いなどの指導を行った。現在、学習時間における書写の時間は少なく、年に数回程度である。そのため、このような取り組みは、先生方からも好評を得た。来年度も指導に協力する予定であるが、書道以外でも小学校を含めた形で、しめ縄教室や子ども俳句などの指導に当たることができればと考えている。3、終わりに、展望。尾本大学1年間の集大成として、文集の作成を毎年行っている。受講生をはじめ講師の方々から、尾本大学や自主サークルで感じたことや、生きることなど、体験からの感想、思いなどを綴ってもらい、一冊の文集に仕上げている。文集に綴ることで、自分を再認識し、仲間を知ることができる尾本文集も、今年で44号を迎えることができた。今後も参加者には、思いの丈を綴ってもらい、50号、60号へと続けていきたい。受講生の高齢化、運転免許返納などにより、自由に出歩く機会が急速に減り、会員数は想像以上に減少している。しかし、尾本大学のスローガンとして、一年中青々とした葉をたたえる尾本のように、いつまでも若々しく、生涯を通しての学習活動を目指すを目標に、これからも活発な活動を続けていく予定である。そのためにも公民館職員も一丸となり盛り上げていきたい。公民館事業として運営に危惧する面もあるが、参加者が長く健康的な日々が送れるように尽力していきたい。
第二分科会の実践を受けて、福岡県教育庁社会教育課、社会教育班長、社会教育主事、村本敦氏。1、人づくりと公民館事業との関連。社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくり、地域づくりが重要であるとされた平成30年12月の中央教育審議会答申から、公民館の役割を人づくりに焦点を当てて考えるとき、どうしても地域づくりとつながりづくりを切り離すことはできない。社会教育法第20条には、公民館の目的として、公民館は市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、 もって住民の教養の向上、健康の増進、情緒の循環を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とすると謳っている。本分科会のテーマは人づくりの拠点であるが、人づくりに焦点を当て、公民館の機能を活用しながら様々な事業を企画運営する際に、地域づくり、つながりづくりを意識して事業を構築していくことは必然になる。また事業への参加者が様々な学習を通して何を感じ取り、次のステップにいかにつなげていくかといったことが人づくりの重要なポイントになるものと考える。今回、福岡県筑後市中央公民館と熊本県荒尾市中央公民館からの事例発表は、このような面から多くの示唆を含む取り組みである。 2. 事例発表について、括弧1、筑後市中央公民館の取り組み。新幹線が停車する駅を持ち、文化、スポーツともに活気あふれる筑後市、筑後市公民館連絡協議会は組織的に様々な事業を展開している。あ、人づくりの視点から、地域課題として挙げられた人材育成のために企画された再就職、就業支援、両立支援講座や、2年に一度開催されるおうち企業応援セミナーといった取り組みは、実践を生かす場として自立を支援する学習の機会となっており、また複雑に変化する社会に対応していくための力を育む学習となっているものと思われる。特に学習したことを生かす場として、卒業生によるサンクア・マルセア・フェスタは、学習成果の活用の場として人づくりの面から十分に機能しているものと考える。 E、 地域づくりの視点から、すでに地域のリーダーである区長、校区、町内公民館長、市議会議員などに対して研修、講座、少年塾といったさまざまな形で少年世代に学習の場を提供するといった積極的なアプローチを行っている。館がない中央公民館市長所であっても、公民館長に積極的に関わってもらい、多くの受講生を迎え入れることで、少年世代の方々はきっと自分が人、そして地域の役に立っているといった自己有用感を感じていると推測される。このような地域のリーダーである少年世代が地域づくりの要になってくる。う、つながりづくりの視点から、若年世代を対象とした夏休み子どもチャレンジ教室や中高生の公民館活動への活用は、若年世代を対象とした夏休み子どもチャレンジ教室や中高生の公民館活動への活用は、若年世代に地域での活躍の場を与え、その結果中高生は自己有用感を感じているものと思われる。また小学生の中には中高生に憧れた子どもも現れてくる。このような異世代交流を通したつながりづくりは、子どもの自己形成モデル、ひいては後継者育成につながってくる。括弧2、荒尾市中央公民館の取り組み。歴史、文化、自然などが充実している魅力ある地である荒尾市。公民館事業は、高齢者教室として発足した尾本大学、活気にあふれた活動を展開している。あ、人づくりの視点から、人生100年時代の到来を見据え、尾本大学はまさに高齢者が目指す現代日本の生き方を実践する団体である。月1回の教室は様々な分野で学習が展開され、 学び直しの場としてしっかり位置づけられている。さらに9つの自主グループ活動は受講者の主体性が発揮されている場として機能している。学び直しを通した自分づくり、人づくりの充実が図られている尾本大学受講者の満足度は高いものと思われる。 E、 つながりづくりの視点から、受講者数の推移を5年先まで推測し、受講者のニーズを的確に捉え、新たな講座を立ち上げ、見事に受講者の興味に適合させ、高い参加率を維持させることができている。自主グループも同様に受講者の声を大切にして、新しいグループの立ち上げに至っている。変化に柔軟に対応する姿勢が見られ、今後さらに事業が活性化するものと思われる。受講者のニーズ分析を通して、これまでの学びから新しい学びへとつなぐことができている。う、地域づくりの視点から、花壇に花を植えることや地域学校共同活動に参加して中学生の書道指導にあたるといった取り組みは、学びを生かす場として有効であり、社会参画、地域づくりへとつながるものである。また自己猶予感や尾本大学への所属意識の高まりにもつながり、人と人がつながることにもなっている。3、今後の展望。事例発表いただいた両中央公民館に共通することは、個人の学びを承認し合う場を設定することで関係が生まれ、自分の存在価値を確認し、自己実現が図られていくということである。公民館などの地域の活動に熱心に取り組む大人の多くは、子どもの頃地域活動にしっかり参加した経験を持つという研究結果がある。それぞれの事例には壮年世代の方々が活躍しているのであるが、今後人づくりに焦点を当てて考えるとき、さらなる若者へのアプローチが事業構築の鍵になるのではないかと考える。若者が地域社会の主体的な形成者となるような事業を展開し、現存の事業と関連を持たせることができれば、さらに公民館活動が活性化するものと思われる。また地域学校共同活動等を通して、学校を巻き込み多世代交流をさらに図っていく。地域と学校が双方向で支え合い、活動の成果等を発信していくことで、地域コミュニティがさらに発展することを期待する。その中核となるのが公民館である。